健康ウォッチング、
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
はい、今日はですねマイナ保険証がテーマです、スタジオには兵庫県薬剤師会の常務理事の畑誠吾さん、
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。そしてもう一方、谷野匠さん、
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
さあ今日はこのマイナ保険証、確かもうこの12月の2日と明日やね、新規発行が停止されるということで、さあどうなるのか、気になってる方も多いと思うんですけど、マイナ保険証について、まずはそもそもこのマイナ保険証って、どういうものなのか改めて、
そうですね、ちなみに谷さんってもう使ってます？
使ってます。
使ってますか、もうじゃ あの病院とか薬局では、もうあのカードリーダー通して、
薬局であんま使ったことないな。
そうですか。
病院はもう今ねなんか顔認証で、でピーってして、これで、その時にな、今回も僕は、この間入院してたんですけど、高額医療なんとかをしますか、こういうのでかーって聞いて、話しますとか言うて、早いの早かった
り。そうですね、あれが薬局でも、まあ、保険証代わりに通していただきたいものになりますね。
これからは、薬局であんまり保険証出せって言われたことないねんけど、
薬局でも本来は保険証確認っては必要なものでは あるんですけれども、ただ処方箋に保険番号とか書いてたんで、必ず、見るっていう薬局もね、少なかったんですけれども、
もう病院の方でその流れで行くから、確認済みいう感じ
っていう形にはなってたんですけども、これからは、マイナンバーカードを利用して保険番号を確認してさせていただきたいということに、なりますね。
あ、そうですか。でその、ま、マイナ保険証いうのは皆さんマイナンバーカード持ってある人と、でまだ持ってへん人もいてありますよね。
持ってますよ。
佐々木さん持ってますね。
持ってるね。
持ってます。
でそのマイナンバーカードを作っていただいたときに、最初から保険証として利用できるものではなくて、
本来ね、
そうなんです、初期設定として保険証の機能はついてないんですね。
ついてない。
でこのマイナ保険証っていうところの利用していただくために、保険証の登録、こちらが必要になってきます。でこの登録っていうのも、そのすごいデジタルに苦手な方にとってはえってなるようなことがあるかもしれないんですけど、非常に簡単なもんでして、例えば今谷さんおっしゃられたように、薬局とか医療機関受診された時にマイナンバーカード出していただいたら、その時点で登録できてるかできてないかっていうのは分かるんですね。でもしできてない場合は、その場で登録することも可能ですね。
そうできますね、
別に行く必要はないんですね。
そう、これ、まあ、登録するのはいわゆる紐付け
ですね。
こんなまだやった言うたら、その病院行った時に、これ今しときますわ、
でも、そうなんですか。私スマートフォンのアプリでしました。
そうですね、スマートフォンでもそんな難しい操作はない。
スマホで登録ができる。
できます。
はい、しましたよ。
自分でね、病院行かんとね、そういう機能もスマホには入ってる。
そうですね、はい。
それと、まあ、そのマイナ保険証と保険証の登録紐付けが済んだら、そのマイナ保険証は、いやマイナマイナンバーカードは保険証にもなる。
保険証にこれでもう生まれから追加されるってことですね。
今言われてるこれ免許証とも紐付け証とかなんか
言ってるのは、今これからまた
それが免許証にもなるかもしれんということで、でそれはしたくない人はせんでもええんですか。
そこはまだちょっとわからないですけども、保険証に関してはもう皆さん知っていただく必要があ
るんですか。
はい、
で、あと気になるのは、そのマイナンバーカードを持ってない人ね。
はい、
そうですね。
この人がどうなりますね。
資格確認証っていうのがございまして、例えばマイナンバーカードを持たれてない方に関しては、その保険の元からその資格確認証っていうのが送られてきます。で、それを使っていただくことで、まあ、これまでの保険証みたいな利用になりまして、その保険適用っていうような
資格確認証が保険証代わりになります。
はい、
これその12月2日で新規発行保険証のね、がもうストップするんでしょ。
はい、
やけど、マイナンバーカード持っとう人はそれ紐付けさえすれば OK、はい、マイナンバーカード持ってない人はその資格確認書いうのをどっかでもらわな
と、これは、申請しなくても勝手に持たれ、マイナンバーカードもお持ちでない方に対しては勝手に送られてくるような、
送られてくる
手続きはなし で、
そ、 で、ね、でそれを持っとったらそれが保険証代わりになる。
そうですね。
でもそれがいつまでもそれでいける。
そうですね、そのうちまた終わると思うんですけども、はい、やっぱね、最大のメリットは、はい、その保険証ってこれ保険番号とか書いてるじゃないですか。
あります。
僕なんかもカード
ですよね、はい、ただこれね、例えば会社が変わったりとか、はい、住んでるところが変わったりした時に、
はい、
番号変わりますよね。番号変わるんですけどね、この保険証の番号って、うんうん、ただこれね、間違って古いやつを医療機関に持ってったら古い番号で処理されてしまって、保険請求が、まあ、医療機関も薬局もできなくなるんですね。だからもうこれ切れてますよっていうのが、
それまで切れてるというのは分からないんですか。
分からない可能性あります、
は
い、
そう
な。ただマイナンバーカードを持っていけば、はい、この中身のデータが勝手に切り替わるので、はい、その保険証が切り替えになって、番号が切り替えになったとしても、はい、もう一つのカードで、はい、一番最新のデータを、渡すことができるんですよ。
それが、まあ、一番のメリット、
一番一つメリットとしてあります。
まあ、住所を変更したりして、はい、番号を その都度変える必要がないと、はいはい、勝手に変わってると。
そうです。あと一つメリットとしては、はい、これね、医療情報を、はい、もらうことができるんです、医療機関側でね。どういうことかというと、病院でどういう治療しましたとかね、薬局でどの薬をもらいましたっていう情報が、他の医療機関にも情報提供ができるようなんです。その患者さんの同意があれば、情報提供しますかと。で、例えば他の、お薬手帳とかでね、他の病院でもらったものとかも見れば分かるんですけども、もしね、お薬手帳を忘れたりとかね、紛失したりとかしても、マイナンバーカードを持っていれば、そういう医療情報を電子で受け取ることができるようになるんですよ。
あ、助かる、
うん、ほな、もうこれからお薬手帳はいりませんの。
いや、いります。
あ、いるんだ。
まあ、それはいるんです。
これね、何年だっけ、 3年間。
そうですね、
3年間しかマイナンバーもうそれで、データには保存されないんです、そこのマイナ、だからそれを保管するものとして電子お薬手帳を持っていきたいんです。電子お薬手
帳、3年分もあった、もうそれでええんちゃいますよ。そんな
最近のだけでいいんじゃないですか。
そんな前の、
いや、だってどういう病気になったことはね、どういう治療したっていうことは、医療機関にとってはとても大事なこと。
あ、そうですね。
あと、お薬手帳の一つのメリットとして、はい、患者さんもコメントをちょっと覚書き入れていただくことができるんですね。この薬飲みにくいとか、次診察の時聞いておこうっていうような時に、はい、そういうところでも利用いただける。
マイナンバーカード
じゃなくて、お薬手帳、
お薬手帳
は、ね、紙だったら、
あ、そこに書いとけたら、
そうそうですね、
そういうこと、
だから一生残せるものがお薬手帳、そういう医療情報を提供するものとして期間を持っているのがマイナンバーカードの情報にはなってくるんですね。
だからお薬手帳は、引き続き置いといてくださいよ、はいはい、でお薬手帳でひょっとしたら何冊も貯めといた方がいいこと。
捨てちゃってた。
そうですね、ただ今はね、ぜひ電子お薬手帳を持っていただいて。
電子か。
そうです、
はい、
そうすればもうずっと残りますので。
あ、そ
っか、はい、スマホに入れていただけるので、
あ、そう、
今そちらの方がおすすめです。
はは、はい、で、そのさっき僕もちょっと言った高額医療費制度、あれはどういうことですの。それとマイナンバー、マイナ保険証の関係
いたら、これね、保険使ってでもね、自己負担が、なんですかね、その収入とかによって変わるんですけど、上限っていうのが設けられてるんですね、はい、何十万何百万っていう治療したとしても、その月に払う額っていうのは決まってるんですけども、高い薬とかね、何百万という薬もあったりするんですけど、はい、それは上限があって、そこでそれ以上払う必要はないんですけども、それって、普通だと分からないんですよね、薬局でもいくらもらっていいかっていうところが。上限のその設定してる証明書みたいなのがあれば、分かることもあるんですけど、基本的に保険証だけ持ってっても分からない、それがマイナンバーカードでは分かるので、通常だったら例えば、10万円の薬、 請求しましたって言ったら、うん、10万円とりあえず薬局で払って、うん、後で返ってくるような形になってたんですけども、はいはい、マイナンバーカードがあればもうその上限っていうのが分かるんでカードで、だから最初から3万円ですで、うん、7万円の返金を後で受けるとかそういう必要はなくなると。
あ、カードでこの人は今までナンバー払っとんなみたいなのがもう出るから、
うん、 そうですね、
それ以上はかかりません、うんうんうん、あ、それをなんかどないすんねん言って出たわけか、
う
ん、
そうそうです、最初言われた、
うん、あ、何のこっちゃろ思ってそういうことね。
そうです、
一旦立て替える必要がなくなる、
うんうん、そんなさ、高額医療制度いりませんいう人なんかおる
いやいやいや、いませんよねいやそれ後になったら分かるんですけど、だけどその後に帰ってくることになるんで、うん、だからその時にあのもう上限が分かるんで、うん、窓口負担が減る、うん、それはどっちみち帰ってくる
んですよ、ね、あんな全員そうにしといたらええのにな、いちいち同意するとかせんでもみんな同意するに決まっとるやんと思うねんけど、
あくまであれはねだけど、うん、
個人のやっぱりあれがいるんですか、だからこれなんだよな、こんなんいりませんよ人女から思いながらやっとってんけど、はい、そういう意味 ね、
そうです
ね、あ、後で返してもうてたんがもうその請求の時点でそれ以上請求されることはないと、うんうん、こういうことですか、
はい、
はははわかりました、それからあとどんなことがあるんですかね、マイナ保険証にすること
によって、うん、ね、よくねやっぱり心配だって言われるのが、うんうん、紛失した時とかね、なんか、うんうん、盗まれたりとか、ま
あ、その心配がちょっとある、
ね、それだけいろんな情報に紐づいてた
ら、うん、そうそうそう、
そうですよね、はい、ただあのマイナンバーカード自体のそのチップついてますよね、あれには、はい、そういうね個人情報っていうのはあのそういうプライバシー高いものはね、例えば薬の情報とかね、
うん、
医療機関情報とか含まれてないっていうのはまず安心していただきたいとこ、
う
んうんうん、で結局 IC チップで読み取るプラス、はい、まああの医療機関でやると顔認証ね、あと暗証番号入れる、はい、うん、あれをやらない限りはもうあの絶対見れないようになってますので、うん、だから本人の顔が全く同じ人が現れたらということはね、まあ まあ、それではそういうことは絶対ありませんので、はい、暗証番号をね例えばカードの裏に書いといたらそれまずいですよまあそういうことはねちゃんとね覚えといていただければ
じゃあけどそれ忘れたらどないなりますの、逆に
番号ですか、
うん、
番号忘れた場合はあれめんどくさいみたいですけど
結構なんか市役所とか行って
最後の忘れたからね、うん
うん、はい、覚えといてください、
あと言うて書いとかれへんしな
だから顔認証でも、う
ん、あ、か、うん、顔認証したの番号なんかいらん、
そうです、そうです、
そうなんですか、どっちかでいいんですか、
どっちかでいい
ん
です
、これでさマスクして顔認証したら認証したわ、
あ、いいんですか、すごい、
すごいね、あれ
そうですね、今はかなり 高性能になってきてるんで、うん、
だからそのまああのーああいうにあの暗証番号さえあれば他人に見られる、うん、まあ、心配
がないというところは本当安心して持っていただきたいというところですね、うん、やはりそういう心配持って家に置いといてるっていう方もね、うん、まだいらっしゃるんで、
なくしたら怖い、
そう、怖いとかね、うんうん、それはもうあのそういう心配ありませんということはもう、ね、お伝えしたいところになります、
はい
はい、
まあまあ、まあ、慣れへんことやから不安とか心配のも出てくるいうのも分かりますけどね、
はい、健康のあのに役立つ情報を医療機関同士、うん、薬局同士で、うんうん、あの見ることができるようになってるっていうね、うん、ところはねぜひあのメリットとして感じていただければと思います、
はいはい、今日はマイナ保険証について教えてもらいました、
はい、
兵庫県薬剤師会の常務理事の畑誠吾さん、そして谷野匠さんでした、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ドライバーの皆さん、ここで大事なお話です。師走のこの時期、交通事故が多くなることをご存知ですか。薄暗くなりだす夕方4時から7時の間に交通事故が増えるんです。夕暮れ時の早めのライト点灯を心がけましょう。交通安全は私たちの願い。 JA 共済連兵庫は年末の交通事故防止運動を推進しています。
JA 共済。
僕谷五郎と行くトルコ8日間の旅、出発は来年2月17日、全行程添乗員同行、全食事付きです。2名1室利用でお一人様34万5千円、お問い合わせは 06-4795-5928、 阪急交通社まで。
ラジオ関西。
さて、今から1年ほど前になりますが、昨年の末に、
うん、
政府は少子化対策を盛り込んだ子ども未来戦略というのを閣議決定しております、
はい、
実はこれなんでや言うたら2030年代に入るまでが少子化傾向を反転できるラストチャンスやいうことで、閣議決定をしたと、
うんうん、
もうこれが最後のチャンスやねということでね、はい、そういう記事が出てました。朝日新聞が少子化を考えるという、まあ、シリーズ記事を、時々こう載ってるんですけど、うんうん、そこで見つけた記事なんですけど、ラストチャンス、これほんまかいないうことで、
うん、
でほんまにそのラストチャンスで反転できるんか、少子化が止まって増える方へね、いけるんかいうのを、このそういうあの少子化対策専門の、山口慎太郎東大教授、
はい、
にお話を聞いてるという記事なんですね、
うん、
でこの山口慎太郎さんいうのは僕も本読んだと思うんだけど、家族の経済学いう本も出してありましてね、
はい、
で、その先生に聞いてるんですけど、まあ、一応日本の少子化の主な要因は未婚化、結婚せえへんことやなんて言われてますけど、
うん、
それはなんでですかみたいなことを山口先生にまず聞いてます、
はい、
で山口先生曰く、日本の場合は給料が上がらず経済的に将来を楽観できない状況にあることが大きいと思いますと。で、まあ、結婚を考える段階で将来子供を持つことのコストを大きく感じて結婚しない方がええなということを選んでるのちゃうかと、
うんうん、
これは大いに考えられるとこですよね、
はい、
負担が、経済的な負担が、それどう、はるかちゃんがどうなんですか。
いやでも
よぎる
思いますね、
うん、
子供大学までは出させてあげたいとか考えたら、はいはい、そこまでのお金を用意できるのかなみたいな。
それやったら、まあ、その余裕ができてから結婚しよう、とりあえず結婚したからじゃなくてみたいな感じ。
うん、やっぱり結婚するって家族を作るってことかなって思うと、うんうん、
それはまあまあ、
そこまで考えちゃいますね、
うん、でこの山口さんはその本の中でもね、子供を持つ費用がもうとにかく上がり続けてると、
うん、
そう書いてますね、はい、いうことで山口先生は、子育てはお金も時間もかかります、
うん、
学費などの金銭的な支出だけではなく、はい、子育てに時間がかかります、
うん、
でその時間をかけることによって今度は収入が減ると、
うん、
時間だけと違ってね、入ってくるお金も減ってしまうと、
はい、
で負担ものすごい大きいもんですと、
うん、
で、そのまた負担、例えば家事育児の負担が女性に偏ってると、
う
ん、そういうこともあって特に、まあ、働く女性でキャリアストップになったりとか、する女性はそれやったら言うてやっぱ結婚を選ばへんのちゃうかと。
あ、確かに、
うん、結婚出産のメリットがだんだん薄れてきている、
それは実感は感じますね。
政府はラストチャンスやって言うてますけど、
はい、
それについてはどうですか。先生は、まあ、ラストチャンスはもうとっくに逃がしてます、
あら
逃してます言うてはりますわ、
遅かった、
うん、ボリュームが大きい団塊ジュニア世代、
うんうん、
これは1971年から74年生まれのことを言うてまして、
はい、
まあ、年齢で言うたら50歳から53歳ぐらいの、
うんうん、
でこの世代の人を言うたら就職氷河期を体験してんねん。その就職氷河期の人が、それをなんとか穴埋めしてもっと収入が増えるような政策的な仕掛けが結局できへんかったと、そのままに来てると、
はい、
だから第三次ベビーブームは起きなかった、出産適齢期を迎える女性の人口は今後減る一方ですと、だからはっきり言うてラストチャンスはもうとっくに過ぎてると、こう言うてるわけですよ。なるほどなと思いますわこれはね、でもだからと言うて家族支援策いうのをやめたらそれはダメですよと、それは必要やけど、
うんうん、
まあ言うたらいつまでもどっかで出生率増やすという前提の政策はもうええんちゃうかということですわ。
あ、
うん、要するに出生率が増えない前提の対策をした方が、いつまでもこんな出生率増やします増やします、でもし増えたにしても今度その、子供が増えるって生まれる言うたら何年先やいう話やで、
あ、
それはやっぱりそんなごまかしじゃなく、いやもう無理です、はい、それについてはどういう政策をしましょうと言った方がより現実的とちゃうかいう話ですわね。
修正が必要かもしれないですね、う
ん、で例えば他の先進国も少子化に悩んでますと、うん、フランスや北欧諸国も最近は出生率が下がってる、これはなぜなんでしょう、うん、言うて質問を受けまして、先生は、うん、理由ははっきり しないんですけど、価値観が大きく変わってしまった、家族を持つことの幸せより、うん、個人としてのキャリアや趣味を追求する自由を重視する価値観が強くなってきたんちゃうか言うたの。価値観自体の、まあ、変化はね、うんうん、それに、まあ、言ったらいつまでも昔ながらの出生率増やそう増やそういう政策とのズレね、で、すでに他国で例えば他の国で出しているような対策、それを日本が真似しても、まあそれで日本がうまいこといくか言うたらもう無理や、価値観違うねんから。
あ、そっか、
これやったらうまいこと言ったからそれ真似しても、もうそこに時代のズレがあるぞと。
あ、
まあ、そういうことですわ。まあ、日本には人口減を前提とした議論が足りないということですかって。そうです、出生率は増えないというシナリオの下で日本の社会や経済をどうするのか、社会保障の在り方や労働力不足への対応について中期長期の具体的なプランを国として、まあ、出していかんとあかんやろと。例えば、戦略的な移民の受け入れとかね、まあ、そういうことまでやっぱり正面から議論しないと、いつまでも、うん、いや今度は何年までに出生率増やそうという、これはもうなんか空論やしごまかしにもうすでになりつつあるんちゃうかという。
実際増えてないですしね、
うん、そうでそれをなんかいろんな経済政策もそうやけど、何パー成長するいうずっと計画を元に計画を立てるなんていうのはもうまやかしやということと相通ずることだと思いますけどね、
はい、
納得しました。